青空 FM 第12回目第12回目もゲストに水流さんをお呼びしています。水流さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、4回連続ということで自己紹介もあれなんですが、
もういいよってさすがに聞いてらっしゃる方も思ってるので、はい、
あ、まあ、ワンチャンこっから聞く方もいらっしゃるかもしれないんで軽くよろしくお願いします。はい、はい、
水流って言います。ツイッターアカウントは mzryuka です。職業は中小の SIR です。でガンダムやスパロボが好きで、この青空 FM 出たいって言って伺いましたっていうところで、はい、
はい、ありがとうございます。ガンダムスパロボの話をしたいっていうことで出ていただいているのに、1時間エンジニアの話をして次の2時間はひたすらゲームの話かっこファミコンみたいな話をして、さすがにちょっとゲームの話はキリがないなってことがお互い分かりましたので、今回はスパロボとガンダムに限定して話をしていこうかななんぞと思っております。はい、はい、
スパロボもゲームじゃねえかっていうツッコミはとりあえず今回は飲み込んでください。
はい、まあスパロボに限定したっていうことで、はい、我々一つ大人になったなって思っていただければ、はい、はい、ということで、まあ一応スパロボの方が枠がでかいんで、
はい、
まあスパロボの話しつつガンダムみたいな流れかなと思うんですけど、
はい、
スパロボはどっから入った感じですかね、シリーズ。
私は入ったのは F からですね。だからサターンのやつやって、で一旦第4次 S に戻って、
うんうんうん、
でアルファ外伝で第2次アルファまでやって、でスパロボ V までですね、
うん、
あと 2,3 個手つけたのはあるけどクリアまでは行ってないですね。コンパクトか OG だったかちょっと忘れましたけど、
うん、
あとは DS で W かな、
うんうん、
をやったやつ感じですね。
なるほど、そうなると結構重なってる部分はあるかなと思いまして、はい、私は第2次アルファからスパロボ本格的に入って、
はい、
その次なんだったかな、アルファ、アルファガイデン、第三次アルファ、
はい、
スパロボ A ポータブル、
はいはい、
それから DS の W、K、
はい、
あれ DS も一本あった気がする
な。 L ですか、
L か、 L で 3DS になって UX やって、で BX は今ちょっと途中で、
はいはい、
ドラクエが出ちゃったんでドラクエやってたんでは
いはい、はい、
まだ BX クリアしてないっていうのと、あと Z シリーズを実はまだやれてなくて、は
い、そうですね、僕もやれてないです。
あ、そうですね。で飛ばして、V と、
はい、
あと X やりました、
はいはい、あ、 X クリアしました。
しました、2周やりました。
お、僕第2話で止まっちゃってるんですよね、う
ん、やりましょう、やりましょうよX 良かったっすよX
良かったですけどね、うん、渡るのところら辺でちょっと一旦、はい、
はいはいはい、
いや、やる気はあったんだけど、何かがあって、多分そのあたりで勉強会とかそこら辺にちょっと力入れようかな的な感じになった。うんう
ん、プレス4版ですか？
何でしたっけ、ビータ版ですね。
あ、僕もプレス4版を買ったつもりがビータ版を買っていて、ヨドバシで買ったんですけど、
はい、
やったスパロボだーつって開けたらビータ版で、ビータ版じゃねえかっていう。まあ、でも逆に移動時間中にできたんで、
そうですね、
うん、ビータで全然良かったなってちょっと今思ってるんですけど、でスパロ X までやって、でどの辺かな、第3次アルファをクリアした後に、
はい、
コレクションだったかな、
はいはいはい、2とか3とか入ってるやつ、
はい、昔のスパロボをプレステでリメイクしたっていうのが何本かあって、
はい、
それをまとめたのがあるんですよね。F のようなシステムっぽい感じで、
はい、
第2次とか EX とか第3次、
はい、
が3本まとめて入ってるみたいなのがあって、でそれがアーカイブス、 PS アーカイブスで出てたんで、はい、それをダウンロードして第2次 EX 第3次やって、あと F と F 完結編もあの、はい、単体でダウンロードできるんで、それらもやったって感じですね、うん、あとさっきちょっと名前出た OG、
はい、
プレステ2に OG 図っていう OG1 と2をセットにしたやつがあるんですけど、はいはい、まあ、その OG 図と、それ以降の OG シリーズ、OG 外伝、
はい、
第二次 OG ムーンデュアラーズで終わりかな、
はいはい、
なんかもう一本出てたような気がしなくもなくもないですけど
いやそれらの話まともにしたら、
そうなんですよね。まあ、ただ僕結構 OG も好きなんですけど、まあ、みじるさんあんまりやられてないってことなん で、
そうですね、
まあ、半剣もののスパロボメインの感じになりそうですかね。
そうですね、まあ、ただ京介は好きなんですけどね、アルトアイゼン。
ああ、京介いいっすよね。
京介いいっすよね、かっこいいですね。物理武器が物理
一か八かって言葉があるじゃないですか、はいはい、あれがもう1かどころかもう8か9しかないみたいな1か10かとかそんな感じだったからみたいな潔さが本当にいいっすよね。
すね、
じゃあ案件ものの話をちょっとしていきたいんですけど、すか F からいきますか。
あ、そうですね、ただ僕ちょっと第さっき第2次がの話もされてたんで、
うんうん
うん、2次ってあのいわゆる Gあの V ガンが入ってたやつだったりしますかっていうのを聞きたかったんです。
いやプレステ版のやつはいわゆる FC 版ですよね。ファミコン版の第2次をリメイクしたやつなんで、
はい、
V ガンダムでしたっけ、 G ガンダムじゃなかったでしたっけ。
V と G あれ
両方でしたっけ。
ファミコン版でそもそも V も G も出てましたっけ。
いや多分出てなくて、僕の記憶だと G が確か追加されたんじゃなかったかなって記憶なんですけど、ひょっとしたら間違ってるかもしれないです。で、あの第二次 G っていうのがゲームボーイで出たんですよね。
そうですね。
で、確かそこに G だか V だかが、追加されててっていう話ですよね。
はい、
うん。
気になる。確かにそうだ、G ガンダムも何かで出てたんですよね。
うん。
G と V が出てたのかな。まあちょっとそこら辺は後で調べ直して
G ガンダムの話にちょっとなっちゃうんですけど、はい、スパロボで G を使ったのって、
はい、
スパロボ A、
はい、
あアクセルアルマーとか、うん、あやばい名前が出てこないまあいいや、まあそのアクセルアルマーっていうキャラが出てきたやつと、はい、あとスパロボ OE っていう、
はい、
PSP で出てたオペレーションエクステンドっていうスパロボシリーズがあるんですけど、はい、それの2つだけですかね。多分 G 触ったのって。
でも、G ガンダムって F に出てますよね。
あ、ごめんなさい。そうか、F にも出てるか。
F と、F だ、F、F 間か。F と F 間か。
ですね。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。忘れてました。そうで、V ガンダムは F、違う、アルファかな。アルファに出てた気がする。アルファとアルファガイデンに出てた気がしますね。
うん。あと僕が聞こうとしたのは第3次がグランゾンとかと戦いましたかね、
うん、
ネオグランゾン。
え、あれ第3次でした。あ、そっか、第3次か。
そうですね、あのインスペクターかな。
はいはいはい、ミキボスとか。
はい、ミキボス、
うんうんうん、
はい、であの裏シナリオ的な感じで進めると、
うんうんうん、
まだこの時は邪神に操られてるからネオグランゾンになって戦うって設定じゃなかったでしたっけ。
EX って第3次の後でしたっけ。
EX、 そう、あの3つの章に分かれてるやつですよね。マサキの章とリュウネの
章。そうそうそうそう、
はいはい、
あ、そっかそっか、第2次の最後はグランゾン出てこないですもんね。そっかそっか。第4次でもグランゾン戦えるのありましたよね。
ありますね。あれも第4次だと、そあのなんかの邪魔をしたら戦うかどうするかとかって選択肢が出て、
はい、あ、そうですよね。そう、第3次のグランゾン強いんですよね。
めちゃくちゃ強いですね。確か第3次が一番鬼畜な設定っていう話です。まあ、 あの PS 版に移植されて変わってるのかもしれないですけど、スーファミ版は確か 鬼畜の設定だって聞きましたね、うん、
プレステ版はだいぶ優しくなってるんで、うん、そもそも防御側の行動が選択できるんですよね、
はいはいはい、ああなるほど、
F と同じ仕様なんで、
はい、
うん、なんで防御してダメージを抑えるとか回避するってことができるんですけど、
うん、
昔のスーファミとかファミコンの時のスパロボってそれができないというか固定になっちゃうんですよね、確かね、
はいはいはい、
なんですごい難しいんですよね、
うん、EX もプレイはしてないんだよな。
ああそうなんですね、
はい、設定をちょっと知ってるっていう感じ、うん、
ヒュッケバインと同じぐらいガンダムにそっくりな機体が出てくるで、はいはい、おなじみのEX キャラの名前が思い出せないですけどキャラというか機体名か、
はいはい、EX 確かオーラバトラーとか出てくるんですよね。
そうですそうです、ダンバインが、EX からかな出てくるようになってて、もともとそのダンバインを第2次とかでも出したかったんですけど、なんかいろいろあって出せなくて、
はい、
でそれと似たような世界観って形でサイバスターっていうオリジナルキャラを出したっていうのもちょっとあるんですよね、
はい、サイバスターの元いた世界の ラギアスでしたっけ。
うん、そうですね、ラギアス、はい、
戦ってで最後衆の将っていうところで邪神倒して、
うん、
めでたしめでたしめでたしなのかわかんないですけど、これ画期的だったのが敵キャラ、いわゆる
2
時とか3時とかで敵キャラだったの、
うん、
やつらを仲間にできるってい
う
設定がありましたよね、
うんうんうん、ジェリドとか、はいはい、あとまあシャアでもあの時クワトロだったと思うんですけど、はい、とかあと誰だったかな、
トットあたりじゃなかったっけ、
あはいはいはい、トットとかあとアナベルガトーとか、はい、あと誰がいたかな、
そこら辺仲間にしてっていう感じで進めていくっていうのがちょっと斬新だな。
うん。バーンバニングでしたっけ？
あ、はいはいはい。バーン
バニング。バニングじゃなかったでしたっけ？バーン。
あれですよね。黒騎士ですよね。
黒騎士バーンですね。
はい。
とか、いましたね。
記憶が。プレイはしてない。じゃあプレイしてる F 行きましょうか。
行きますか。っていう流れで F に行って、はい、そう、サターン版ってさっき聞いて、サターン版の方が曲、はい、サウンドがすごいいいんですよね。なんで僕サントラはサターン版買ってるっていうのがあって、まずサターン版って聞くと曲が良かったなーっていうのをまず思い出しますね。次に参戦作品で行くと、F だとやっぱり有名どころだとエヴァとか、
そうですね。
それからジャイアントロボ。
ジャイアントロボ、はい、
うん、
あとはウィングかな、
うんうんうん、
ウィングとあとガンバスタートップを狙いか、うんうん、
トップを狙え
と、まあイデオンですね、
イデオンお主だったのはそれぐらいですかね。
そうですね、 F はそこら辺かな。で逆に、あ、じゃ F は大丈夫か、エルガイムが F ではいたのか。
いたと思いますね。完結編にいたかな。
ああ、いや、最初、そうだ、最初からいるんだ。最初から、
うんうんうん。
で、マーク2とかにも確か乗り換えてましたね。
うんうんうんうん。
あとさっき言ってた G ガンか。G ガンもいたって。
ああ、そうですね。うん、
で、その、前作にあたる第4次とか第4次 S だと、イデオンとか、ガンバスターとか、あとエヴァもいなくて、
うんうんうんうん、
っていうところですね。
あれ一応 F って4時のリメイクになるんですかね。ストーリー的には似たり寄ったりな感じなんですよね。
ゲストが来てそれに対抗してっていう感じではありますけどね、はい、
うん、
ただストーリーは結構ガラッと変わっちゃってますね、
うんうんうん、そう、実は第4時 S かな、もうちょっとやろうと思ってビータにダウンロードはしてあるんですけど、はい、当時のゲームってめっちゃロードが長いんですよね。あとカーソル移動がすんごいもったりしてて、はいはい、それがあってちょっと心が折れてるのがあって、まだやれてないんですけど。
だから、あと参戦作品、グレンダイザ
ー、ああ、グレンダイザーとかいましたね。
だったかな、そこら辺との入れ替わりかな。
うんうん、
あ、 豪将軍いましたね、F で。
あ、いましたね、豪将軍。
でもいたかもしれないですけど。うん、豪将軍と、あとは、ダンクーガか。
ああ、はいはいはいはい。ダンクーガ使ってたな。
ダンクーガは使いますね。まあ、あとは定番のゲッター、マジンガー。で、うんうん、F でちょうど、まあ、F 艦ですけど、マジンカイザーが出て
きたん
です、う
ん。はいはいはいはい。シンゲッターもいたんでしたっけ？
シンゲッターはいなくたですね、ゲッタードラゴンまでですね、確か F 艦は。
あ、なるほど。
アルファとかもそうじゃなかったかな。シンゲッターにはなってなかった。
アルファは、シンゲッターいましたね。
いましたっけ、うん、あ、ただ乗ってたキャラがそのまま。
ああ、確かに確かに。あの、うん、機体だけですね。あの、いわゆるチェンゲ、
はい、
チェンジゲッターではなかったですね。
なんか思い入れありますか、
うん、参戦作品的なところですか？
でもいいですし、シナリオ的なとこでもいいですけど。
個人的にはやっぱりその、ポケットの中の戦争のクリスとバーニーが一緒に戦えるようになるとか、
はいはいはい、
まあ、なんか勝手にザク好きの設定が追加されてたんで、草とか。
あれ、ザクの何が悪いんだよって、セリフが入れられてましたね。
文句を言うみたいな。で、地味にその、ニュータイプ能力がないとガンダム勢は辛いみたいなのに、
は
い、
そうですね、
一応その底力っていうスキルで一応補正がかかるけど、まあ普通にニュータイプ使うよねっていうのがあったりとか、
モビルスーツが装甲が薄いままなので、
うんうんうん、
底力使われても耐えられないよね
って思うんですよね。そうなんですよね、うん、結局そのデンドロに乗ってるコーぐらいかなみたいな、
はい、
まああんまりコーデンドロに乗せる人いないのかもしれないですけど、
あ、
なんかすぐ乗せ替えられるイメージが、はいはい、僕はそのまま使ってたんですけど、
はいはい、こう努力しか使えないですからね、マップ兵器とかそういうのあるやつだとかわしきれない
ん
です、
うん、
ただじゃあ誰乗せてるっていうのもあるんですけどね。
まあぶっちゃけ使わないよって言われるとまあそれまでなんですけど。
F も F91 とか入ってたんでそこら辺、うん、ですかね、セシリーあたりをなんか違う機体に乗せ替えたりとか。
そうですね、やっぱりゼータ、ダブルゼータ、ニューガンダム、 F91、まあ、あと G ガン勢、
はい、
って感じになっちゃいますよね。まあでも G ディフェンサーと、まあ、マーク2でスーパーガンダムは確かあった気がするので、はい、なんかそれに乗せ替えで使ってたような気はしますね。
あれ確か2人分精神コマンドになるんですよね。
そうよね、っていうぐらいですかね。でやっぱりマジンカイザーと、まあ、さっき言ったシンゲッターもありつつ、まあ、個人的にはやっぱりイデオン、
はい、
トップを狙えあたりはかなりグッときますよね。
きます。
うん、
確か F の最初で雷王星あたりでなんかやってたんじゃなかったでしたっけ、
うん、
イベント的なのをやってって感じか。で入ってったガンバスター、あれあれはスパロボ V の方かな、宇宙怪獣となんか戦ってみたいな感じをやってたのはスパロボ V でしたっけ、
うん、え V ってガンバスターいないですよね。
あ、じゃあなんか違うやつか。
第三次アルファはガンバスターいるんで、
はいはい、
宇宙怪獣の話ありましたね。
おー、
あとアルファもいた
かな。アルファはなんか、じゃあアルファか、アルファと勘違いして
る。うん、アルファと第三次アルファは両方とも出てますね。
はい、F はそうですね、とりあえず記憶に残ってることだけ先にいろいろ話しちゃうと、 F でセイラさん出せたんですよね、確か。
あ、
隠しキャラで、
はいはいはいはい、 G ブースター、
はい、
フォアブースターだったか G ファイターだったかで確かの出てくるみたいな感じでしたっけ。
そうですね、なんか特定のターン数でなんかすると、
うん、
そこにセイラさんがいたとか、
うんうん、
そんなのがありましたよね。
懐かしい、ありましたね、そういうの。
一応声入ってたかな、
うん、
あとそうですね、仲間になる系だと、あの意外と序盤忘れるトットの説得をしなきゃいけないっていう、
うんうんうんうん、トットも声優引退してるのに探し当ててして声当ててもらうとか
もらった
やってましたよね。
にあの一話題になりましたよね、
うん、
あとは仲間になる系だと最初のキュベレーを説得しなきゃいけないっていう、
うんうんうん、
あの F 館から始めちゃうと 仲間にならないっていう。一応ドリームキャストでなんか投資の F みたいなのあったような気がしたんですけど、あれは、
あ、そうでしたっけね。
完結編とかでも分かれてるのかな。どっちだったかな。ドリームキャ
ああ、
スト。
DC 版ってあるんでしたっけ？
なんかエヴァの特殊エンディング的なのがさらにあったやつじゃなかったかな。
ほう、それはちょっと知らないですね。
一応、F 巻でもエヴァの特殊エンディングはあったと思いますけど。
一応、ウィキペディア情報だと、多分暴走エンドみたいなのが
そうです。
あるっていうのが書いてありますね。イデオンも、まあ、毎度のことですけど、イデオンの暴走エンドっていうのもあったりするんで。
イデオンは気力貯めないと使えない。
マップ兵器で削って、イデゲージを上げて 応援って、確か F も応援あったと思うんですけど、気力上げて とりあえず、イデオンガンを撃つみたいな。
ちゃんと調整しないと暴走しちゃうんですよね。
そうなんですよね。近づかれて、あの時まだ2回行動があったじゃないですか。飛び込まれて殴られると、イデン避けられない、ゲージが上がっちゃうっていう。
あと2回行動っていう概念さっきあるって言ってましたけど、あれ一番最初に行動できるようになるのがアムロで、その後カミーユで、なんか大体60前後ぐらいで、まあ大体のキャラがガンダム系のキャラは動けるようになったりとかっていうのもありましたよね。
ダンバインとかエルガイム勢も2回行動あったりとかして、ただやっぱりスーパーロボット系はなかったりするんですよね。まあ、すごいレベルが高い、あっても。
60超えた後とか、そんな感じですよね。で、エルガイムがちょっとだけ、他のガンダム系やダンバイン系より遅かった感じかな。
エルガイムはちょっと避ける、当てて避けるっていうよりも、結構固めの設定なんですよね。
そうですね。
で、ツインメリットコーティングとかで、ビーム食らうと回復、エネルギー回復するみたいな設定があったりするんで、どっちかっていうと、避けるよりも、受けて戦
防御し
う
て、
感じの、感じですよね。
あと F で凶悪なって言ったら切り払い
踏み込みが足りんっ
踏み込みが
つっ
足り
て
んですね。
入れた兵にファンネルを切り払われるっていう本当ニュータイプかよみたい
ファンネルはまあ分かりますけどね、接近攻撃も切り払われるん
な。
ですね。
あれ辛いっすよね。
結構な高確率で発動するんで、まず当たる前提になってるやつに対して発動するんで、いろいろ発動しやすいんですよね。
だからベスバーとか意外と長距離のその射撃系が確率的には安心できるというか。
ただそれが今度エルガイム勢のマシンだとビームコーティングで
そうなんですよね。
ダメージ削られる
うざいみたいな。
っ
で、ミサイルとかバズーカを切り払われるみたいな。
ダンバイン系だと第4次 S あたりはサーバインがあって、それが使い勝手が良かったんだけど、F や F 間ではビルバインまでだったっていう。
第4次は結構 S ガンダムとかも
ステリオールあり
あ
ま
れ
したよ
勝手
ね。
に出せたらしいんですけど、
勝手だったんです
と
か。
かもあったし、なんかそれで問題になってスパロボにはセンチネルが出ないっていう 話を聞いたこ
じ
とあ
ゃあり
ま
今ならアリスの声とか聞こえるのにって感じ。
す。いやー、確かに誰が声優なんだろ
適当に決めるじゃないですか。
う。ですかね。
あれでは出てないですっけ？ G ジェネでは
DJ ね。
出てないです。
出てんのかな。前の回でも出ましたけど、ブルーディスティニーのマリオンは、あれ、林原めぐみさんがやってるんで
そう
すよ
なんで
ね。
すか。
少なくとも DJN では、サターン版はちょっとわかんないですけど。あ、でも、今ググると、DJNF のアリスは、パクロミさんになってるな。
そ
本当
っ
かな
ち
こ
系
れ。
のイメージなんだ。へえ。クロミさんって、ハガレンのエドとか、そっちの
あ、
で
そう
す
で
よ
す、
ね。
そうです、そうです。
なので、若干、女性じゃなくて、ハスキー系な感じでいくんです。
ピクシブ百科事典的なのあるじゃないですか。あれの余談ってとこに書かれてるんですけど、アリスの懺悔っていうセンチネルの小説かなんかなのかな？ があるんですけど、これのストーリー担当の人からオカマキャラであるっていう今であるあの男の子、
はいはいはい、
男の娘と書いて男の子、
はいはい、
キャラの AI 言われると、
なるほど、
声優さんがパクロミさんなのはなんか、ああなるほどみたいなな
るほど、それは気づか、それは知らなかった、
うん、
ガンダムもアニメとか、あ、アニメ漫画とかそういうので意外といろんな裏設定とか出てきますからね。
いや、そうなんですよね。最近ちょっとガンダム話になっちゃいますけど、最近ナラティブっていう新しいガンダムのやつがやってるんですけど、
はい、
結構そのニュータイプとは何かみたいなところに踏み込んでるっぽくて、まあ、その考えとかがちょっと受け入れられないって人もいたりとかして、はいはい、なんかその後付けで、
はい、
富野監督じゃない人が勝手に結論を出すのはいかがなものかっていう人が結構参見されて、あ、なるほど、そういう考えもあるのかと思いつつふーんっていうのはちょっとあったりもするんですけど、
あ、うん、ユニコーンでも結構あれありましたもんね、うん、
そうなんですよね。だからなんかユニコーンはいいけどっていう人もいたりするし、そうそう、まあそもそもなんかガンダム、初代ガンダムしか認めないって人も
います、ね、
過激派みたいな人もいるし、なんか宇宙世紀だけっていう人もいるんで、まあ人のそれぞれなんで好みは好みでいいけど、あの他人を否定するような真似はしてくれるなよって感じなんですけど、はい、なんか今設定、ガンダムの設定っていうのを聞いて今ちょっとそれを思い出しちゃいました。
あとスパロボで言えば、あ、そっか、あの話が最終話とかに飛んじゃいますけど、
うんうんうん、
F の完結って一応ストーリー大きく2つ分かれるじゃないですか。シロッコがラスボスになるのと、シャピロがラスボスになっちゃう。
あ、はいはいはいはい、はい、
で最後バルシ、まあいいですよね、ネタバレ、バルシオンに乗って2人とも戦うんですけど、うん、バルシオンの運動性を最大限に引き出してるシロッコと引き出しきれてないシャピロで強さが違うんですよね、
まあ、シロッコそもそもニュータイプレベルついてますからね、
はい、一応両方ともレベル60ぐらいで2回行動はしてくるんですけど、
うんうんうん、
シロッコニュータイプレベルによってあの命中率も上がるし、運動性能も引き出してるし技量も高いしっていうところで唯一残念だったのが音楽が変わらないっていうところだけ
え、
ああ知ら、あれ違いましたっけ。
いや、え、それどっちの曲でってことですか、ゼータの。
じゃあ白、あのバルシオンに乗ってるんですけど、シャ、あの、うん、キャラクターで確か音楽が決まるんで、
はい、
でシャピロはあのアルマゲドンになるんですよ。だけどシロッコは確か戦ってるキャラの音楽にしかならなかったんじゃないかな、う
んうん、あー、なるほど、はい、なんか PSP で通勤時間とかにやってたからか、
はい、
音をちゃんと聞いていなかったかもしれない あまりそこの今印象がなかった。
やってるのが、僕がやってるのが F の方なんで、そのあれが確かありました、うんうん、なんでアルマゲドンがシロッコに流れないんだろう、う
ん、アルマゲドン結構後のシリーズでもリメイクというかアレンジされて使われたりするんで、いい曲ですよね。
いい曲ですよね。
うん。
ただ最初に流れるのが、あの、情けない敵のボスというか。
ああ、
ゼゼーなんか。
ああ、はいはいはいはいはいはい。あれ、ゲストですよね。
ゲストの総司令官
ですよね。はいはい
はい。一応、裏でいろいろ画策してたっていう話ですけど。
うん、でも、だいぶ、しょっぱいというか、はい、そういう感じですよね。
声優さんはいい人使ってたんですけど
あ、誰でしたっけ
声優さん。あれ確かあのジェットストリームアタックのオルテガマッシュっていう人のガイアかな、
あ
と同じ人だった気がします、あの F 館では。
はいはいはいはい、そうか。でもゲスト、あ、そう、テイクニエットデゼーナの、うん、正宗和也さんですか。正宗一世さんか。
そうですね、今正宗一世で押したら担当キャラ、ウィキペディアで見たら担当キャラクターってガイア、ああ、テイクニット、ゼゼーナ、特は
パオロ館長の人ですねあのガンダムに出てきたパオロカシアスっていう、もともとホワイトベースの館長だった人ですよね。
OG シリーズだと広瀬正さん、
うん、
うん、そこ94、あの、ランバラルの人ですね。
ああ、なるほど。
確か、広瀬さん。あ、ランバラルだ。ああ、よかったよかった。老子王とか担当キャラクターってあるのいいですね。ってぐらいかな。
そうですね。F は結構、まあ、FF 完結編は、なんだろう。後のやっぱりスパロボシリーズ、まあ、アルファとか Z シリーズがそうですけど、に続く感じの、ある種、型というか、パターンができた感じの作品ではありますよね。
で、ここでウィンキーソフトが確か終わっちゃうんですよね。
うん、うん、そうなんですよね。開発、でもウィンキーのスパロボ結構難しいですからね。まあ、あれが良かったっていう人もいるんですけど。
人それぞれ。
うん、
ただここを境にガンダムから目が消えたっていうのがあるんですよね、
うんうんうん、そうなんですよね。第4次の時まだついてましたもんね。
F もついてましたね。
あ、 F もついたんでしたっけ。
F も、はい、F、F カーもついてました。
あと、あ、僕がプレイしてるのが主にサタン版だったんで、サタン版はあの、
うん、
G ガンやウィング勢にも目ついてましたね。
ああ、本当だ、プレステ版もついてますね。そっか。あ、じゃあ僕の勘違いだな。ついてますね。
F もそうですね。あ、で、ウィング勢の話が出たけど、ウィング勢も、あの、
うん、
進むルートで仲間になるメンツが違う。
ああ、はいはいはい。ありましたね。
シロック編だと、最後、ディオとウーフェイしか仲間にならない。
うんうんうん。
シャピロの側だと、一応全員仲間になる可能性があるけど、説得みたいなの確かしなきゃいけなかったりとか、あとはウィングゼロがゼロカスタムかななって出てくるとか、そんなとですね。
うん、デュオが説得するとか、
そうです
ね。うん、あるんですよね。個人的に F だと、
はい、
OG というかオリジナルキャラの話になっちゃうんですけど、ヒュッケバインとか、はい、ゲスペンスと、はい、それから主人公がまた、
はい、
スパロボオリジナル、
ね、そうですね、
うん、キャラクターだったりとかして、そういうところは結構、後の OG シリーズの先駆けというか、はい、うん、っていうところがあったりして、僕は結構好きなポイントの一つですね。
一応8人ぐらいから選べるんですよね。
そうですね。
性格と性別って感じで。で、あとは、恒例 の、 誕生日と血液型入れて、能力、習得する能力が変わるっていう。
うんうんうん、あと、ギリアム・イエーガーっていう、スーパーヒーロー作戦
ですね。
かなとか、SFC の、コンパチヒーローズみたいのに出てくるキャラが、ちょっと出たりとか。
はいはい。そこら辺も、設定とか見てないと、誰だこれオリジナルって書いてるけどって。
そうなんですよね。F の主人公8人も、後々 OG で出てきたりとかするキャラクターがちょいちょいいるんで。です。
世界線だとリンとかがでちゃんと、
あ、そうですね、はい、リンマオとかイルムガルト、カザハラとかは出てくるんで、はい、おって結構なりますよね。
こういう人、性別選んだ人とそれについになる、なんか全然違う性格の恋人がいるよっていう感じなんですよね。
うんうん、手当たりですかね。 F の次は何をやられたんですか。
F の次、 F 巻終わった後はアルファですね、その流れで。
お
ー、でアルファで、うん、あ、そうだ、アルファってどっちでクリア、両方やりました。スパロボ、リアルロボット系とスーパーロボット系あるじゃないですか。
ああ、僕多分リアルでしかやってないですね。
同じですね、僕もリアルでやって、でパイロットをクスハにしてた、やってたんですけど。
ああ、はいはいはい。
2時とか3時とか行っちゃうと、クスハって基本スーパーロボットの竜騎王に竜王騎かに選ばれたキャラになってるじゃないですか。
そうですね。
でも個人的には僕はリアルのクスハ思い入れがあったので。
うん、僕もアルファはブリッド、
はいはい、
ブルックリン・ラックフィールドでずっとやってたんで、はいはい、まあ、どうしてもヒュッケバインに乗ってるイメージがあるんですよね。ですよね。うん、
音楽いいですよね。エースアタッカーとバニシングトルーパーの曲。
うん。設定がすごいいいっすよね。あの辺のヒュッケバインの設定とか。
最終的に抹消された機体とか。
うん、リアルでも ガンダムに似てるから。
リアルでもそうですね。
みたいなのがあったりとか。
エースアタッカーは、加湿器になっちゃったときちょっとイメージ、聞いてたときとイメージ違うなって。BGM のときと。
スパロボは結構、オリキャラの曲が加湿器になることが多くて、はい、でも僕が一番好きなキャラは唯一と言っていいほど歌詞がついてないんでちょっと悲しいみたいな。
あれ曲がついてるって言えば、レビトーラの、
はい、ああはいはいはいはい、
あの名前なんだったかな、あれにも、あ、マリオネットメサイアか、
あ、はいはいはいはい、
あれに曲がついてますね。
あ、曲が、それは初めて知りましたね。初めて知ったっすね。
マリオネニコニコだかなんかにマリオネットメサイアの曲をあのアイマスのキャラクターに歌わせてるっていう動画が、僕も最近知ってこんな歌詞だったんだって。
へえ、それは初めて知りました。
アルファだとそうっすね。
今パッと参戦作品を見てたんですけど、マクロスってここからなんですね。
あ、そうですね、マクロス入ってますよね。
うん、うん
デルタアタックだったかな。
デルタアタック、
マクロスアタックか。
ああはいはい、
あの腕にバリア、ピンポイントバリア貯めてみたいな
とぶっ刺して、はいはい、内部から機動兵器で攻撃するっていう、あのデトロイドモンスターだったかな、はいはい、みたいな陸上用のマクロスの機体があるんですよね、
はいはい、
うん、
ゼントラーディと宇宙怪獣との設定をうまくまとめたなってとこですよね。アルファ、
まだセブンが出てない、マクロスセブンが出てないんで、はい、あのプロトカルチャー的な、あとプロエビルなんとかデビルンでしたっけ、マクロスセブンの、あ、プロトデビルンでいいのか、プロトカルチャーが作った生物兵器は結局その、
はいはい
はい、なんだろう、まあ、マクロスセブンの黒幕というか敵になるって設定だったと思うんですけど、はい、みたいのはまだ出てこなくて、そのなんて言うんでしたっけ、宇宙怪獣とゼントラーディとか、はい、メルトランディは出てなかったんですよね。
メルトランディは出てなかったかな。
ですよね。その2つのその話とかが結構、はい、オリジナル設定とかも間に挟んで、はい、整理されてるみたいのはありましたね。確かそのアルファの中で一年戦争が終わった理由が、
はい、
ブービートラップというか、
は
い、
マクロスが
落ちてきたからっていう、ね、話しちゃったんですよね。
そうそうそう、
うん、
なのでザビ家の人間が普通に生きてたよっていう設定で、うんうんうん、あ、そうか、ちょっと話戻りますけど、うん、F と第4次 S の違いで、うん、ザビ家の3人が復活してたっていうのもありましたね、う
ん
う
ん、ああはいはいはい、あれ確かでも偽物だったんですよね。
クローンです、あの白子と同じくシャピロなりゲストなりがクローン使ってた、うんうんうん、でアルファの話に戻して、あの一年戦争からの復活してっていうところで、
うん、確か W83 スターダストメモリーのシナリオとかありましたよね。アルファって、
アルファはガンダム02取られちゃう話ですか。
はい、
ああ確かあった、序盤の方であったかな。
ありましたよね。なんかゼータ時代のアムロが出てきた記憶があって、
はいはい、
うん、
あ、まあただ設定的に あのゼータあたりからの話で進んでいくんですよね。あの V も出る、 V も F も F91 も出るけど、
うんうんうん、
意外と忘れてるな。まあ50何話もあるからそうだよ。
そうなんですよね。僕もやったの最近とはいえもう数年前なんで、はい、結構忘れてますね。
ルート分かれますからね、途中で。あの、
うん、
宇宙ルートと地上ルートみたいな感じ。分かれる。まあ、F 間、F あたりからの話もそうでしたけど。
うんうんうん。
なので、通ってないルートとかもあったりするんですよね。
いつもルート選ぶときって何を基準に選びます
か？基本、そのシナリオが見たいとか、あとは、隠しキャラ的なのがあるんで、そっちの方に。
うんうんうんうん、
行ったら入ってくるとか、そっちですかね。
僕いつもガンダム勢をメインに使ってるので、はいはい、ガンダム勢が行く方に行かないと、キャラ的に辛いっていうのがあって、はいはい、いつもガンダムと一緒に移動するみたいになっちゃうんですよね。
ガンダム勢でも、たまに分かれたりするじゃないですか。
うんうん、そうなんですよね。だから大体、はい、アムロがいる方に行くっていう。
なるほど。 僕はそうです。カミーユがエルホーに行ったりとかですね。カミーユかウィングゼとかそ
う。うんうん。最近は最初に主人公を、はい、強化し始めるんで、大体主人公がいればどうにかなっかなみたいなのあるんですけど。
主人公がまあどっちに行くって言って。
うんうん。
君はイレギュラー的なとこだから好きな方に行ってくれって。
大体その舞台運用的に、はい。まるまるは特殊な機体だからどっちにでも合わせられるだろうみたいな、自分で決めてくれみたいなありますよね。
あとアルファで話となると、ああ一応シロッコが普通に生きてる時代だから、
ああはいはいはい、
カミーユの精神崩壊エンドではないですけど、あのイベントが起こるっていうのが、これは、はい、ファンサービスだろうなっていう。
うん、あれ普通にフラグ立てられないと精神崩壊して離脱するんでしたっけ？
あれ確か仲間に4がいないと、4かファーがいないとダメっていうやつですね。
ああそっかそっか。
なんで4を仲間にしてないと精神崩壊しちゃうはずだったと思う。
あれ結構でも普通にやってると仲間になるんですよね確か。
ルート進むんだったと思います。
あ、ルートでしたっけ？
多分しか。
やべ、全然覚えてねえな。
確かそうだと思う、ね。普通に仲間になってたら多分、あの、そのイベント起こっても崩壊しないので。
そっか、じゃあ、確実、ほぼ確実に回避できるってわけではないんですね。
まあ、ただ、シロッコと、シロッコにとどめを刺さなければ大丈夫
なだけな。
第3次も、なんかシロッコと戦ったらすぐカミーユがスーパーパワーで倒しちゃうけど、いなくなっちゃう。ありますなかった。
第3次ってシロッコいましたっけ？
第3次シロッコいましたね。シロッコが裏切って、
はい、第3次ってそうか、はい、はいはいはいはい、今アルファの方かと思ったいい
っていうのとか、あとは、うん、まあゲストじゃなく、この時は何でしたっけ、敵のキャラクターが、ゼマルディ、ゼバルマリ
ー、ゼゼバルマリーエアロゲーターですね。エアロゲーター言いづらい観察軍ってやつか。
でそこの第7艦隊と戦うっていう話ですけど、
うんうんうん、
結局はまた名前が
デビトーラー、
デビトーラーを裏で全て私だって
ゴッド、ユーゼスゴッド、
ユーゼスゴッド、これもあれからスーパーヒーローズ大作戦あたりから撮ったってやつ、ね、
うんうんうんうん、
まあイングラムとかそこら辺がその設定からですけど、
あのいわゆる長期対戦 SRX ってやつが結構そういう新スーパーでしたっけ、はい、とかスーパーヒーロー作戦からこっちに流れてきてる OG シリーズの結構元になってるって感じなんですよね。
何かあったら全て私だと言えばいい
あの最近の OG シリーズでも結構そういうのがあったりして、
こいつがなんで一応デッカー乗れるんだっていうあと主人公がサイコドライバーっていう設定がちょっと心躍ってましたね何かあった時に念動力発動して切り抜ける。あとそうですね、 SRX 勢の竜と共鳴してとかそんな感じで、
やっぱイングラムの裏切りとかもアルファであったんで懐かしいですね。
イングラムも仲間にしないと。
そうなんですよね。最後にあの
説得してれば、はい、
そうフラグ立てておけば、やばい機体名が出てこない
です。フラナガンじゃないな、
あやばい本当に出てこない、
アストラナガンだ。
あそうアストラナガン、アストラナガンがすげえ強いんですよね。
そうですね。インフィニティシリンダーとか
。デッドエンドシュートとか
。倒すのが意外に難しいっていう
、うん。結構強いんですよね。アストラナガンに乗ってるイングラム。結構そのアルファからアニメーションが結構がっつり入るようになったじゃないですか。
は
い、で、スパロボといえば戦闘アニメーションみたいなのは、はい、結構アルファから入って、版権作品もオリジナルキャラも結構グリグリ動くじゃないですか。はい、あれが結構テンション上がりますよね。
そうですね、
うん。
結構ここら辺を境にしてすごく凝ったアニメーションとかいろいろ入りましたよね、うん。スパロボアルファあたりからフィン・ファンネルあたりに何 あれは排入にしてからか。排入にしてフィンファンネル打つと、ララーが出てくる的な感じ。白鳥が。
はいはいはいはい。最近だと排入が出ない作品は、多分その演出ありますね。はい、第三次アルファとかでもあったと思いますね。
そう。
うん。
まあ戻ってもいいけど、合わせて、外伝ってところで、そこら辺で、
うん、
ターン A と X が出てきて、
うんうんうん、
あ、ガンダム。
はいはいはいはい。うんうん。
あとはザ・ブングルか。
そうなんですよね。やっぱ、外伝の荒廃した未来の地球っていう世界観で、ザ・ブングル、ターン A、X あたりと絡めたストーリーはすごい面白かったですね。
で、この子で、ゼンガーも出てきた。ゼンガーって元からいたキャラでしたっけ？
ゼンガーは多分外伝が初じゃないかな。CD ドラマとかで出てたかもしれないですけど、はい、スレード・ゲルミですよね、
はいはい
はい。アンセスターっていう、そう、アース・クレイドルっていうところを守ってる、まあ、操られてるっていう感じで出てくるんですけど、これもご多分に漏れずフラグ立ててれば出てくるって感じなんですよね。
そうそう。
うん。
メイバスの剣なりって言って、強えなこいつって。
うんうん。そうなんですよね。それでやっぱ人気が出て、第二次アルファから主人公になったりとか、ね、うん、OG でもすごいメインどころで出てきたりするんで。
はい、裏設定的なので、第三次アルファでなんか、なんですっけ、うん、ちょっと名前呼び方忘れましたけど、オリジナルキャラのガンエデンを守っていた人の、昔戦ってた、
はい。はいはいはい。
やつとか、そんな設定みたいなのも追加されてました、
うんうんうん、
師匠なのか先祖なのか、ちょっとそんなのと戦ったことがあるな、みたいな話も出てました。
うん、長期人かな、はい、さっき出た竜王旗とか竜皇王とか、はい、古竜王とか、あれの原作漫画みたいな、まあ、どっちが原作かわかんないんですけど、はい、スピンオフみたいのがあったりして、で、それにその、ゼンガーの師匠にあたる人が、李州東郷って人がいるんですけど、はいはいはい、あの人の先祖とかが結構出てくる話とかがあるんですよね。
はい、
っていうのがあって、そのゼンガー、まあゾンボルトって名前じゃなかったかもしれないですけど、それっぽい血筋の人とかが結構出てきたりする話があるんですよね。
そうね、そういう設定まで追っていくのは面白いけど、結構作品増えすぎて辛いなっての
は。いやー、そうなんですよね。沼ですよね、感じ。
あと、アルファが遺伝で言うと、そうだな。あ、このあたりから、あれか、
うんうん。
ゼータ・ガンダムが水の星に愛を込めて、
ああ、はいはいはい。
選べるというか、オーラをまとった形とかにできるようになったんで。
はいはいはいはい。覚醒状態的なやつですよね。うんうんうん。結構ゼータ艦隊戦っていう曲が多いイメージありますよね。
はい、そうですね。アルファまではそれだけでしたね。
うん、うん、うん。なんかゼータといえばこれみたいな、戦闘曲としてはみたいな、多いっすよね。
特定の技出すときだけ、ちょっと音楽は変わってたけど、元の BGM は艦隊戦だったけど。うんう
ん、その、主題歌流すとのテンション上がりますよね。
だから V とかだと、うん、歌付き版買って速攻変えてました。
サンダーオフトゥーザビクトリーとかいいっすもんね、はい、あとドントストップキャリオンとか、はい、あとはあれでもいくつもの
なかった、
はなかったですよね、はい、あれはなかったですよね。さすがにスパロボでネネカタイとか母ですとかできないですもんね。
シナリオ的にはできなくもないけど。
ワンチャンありそうだけど、今やったらなんかいろいろ問題が起こりそうな。
いや、生身ユニットが F あたりからあったから。
衝撃の人ですよね。
あ、衝撃のアルベルトで。あとは。
使徒と互角に戦うっていう。
F の師匠も、非怪獣と戦ってましたね。
マッサージャーとかいましたね。
そうだ、小説設定を取り入れたっていうので、アルファ外伝でグレンが、
あ、はいはいはい、ブラックドール、
ブラックドール、
うんうんうん、
サイコガン
ダムを発掘
したっていう、 あれ小説の設定でしかないはずなんですよね。
ですよね。小説のターン A読んだことないですよね。
一応あれなんで、
うん、
ロ ロランに助走させたか的なところの裏話的なのも書いてるんですよね。まあ簡単に言えば父親、家庭状況がちょっと複雑で、父親の子ではないっていうのと、まあそこら辺も関係してちょっと虐待受けた的なのもあって、そっち側の方のジェンダーフリー的な方の趣味になっちゃって
る、ちょっと、はい、盗作した趣味みたいのがあるんですよね、うん、
まあ、ただアニメ自体のエンディングでは助けたムーンレイスの子女の子と一緒に旅立ってるんで、うん、まあそっちはいいエンドかなってとこですけど、うん、
いやーターン A も後々 Z シリーズでまた出たりしてますけど、はい、めちゃめちゃ強いですよね。
そうです、
月光町が
月光町は強いですね。
うん、
だマップ兵器 X とターン A とかはあんまり出せない分やっぱ優遇されちゃうんですよね。
そうなんですよね、月が出てれば X とか打ち放題になっちゃうんで、
うん、X もそうですね、ティファがカットイン入ってマイクロウェーブが来て、うんうん、サテライトキャノン打つとか。
ターン A も月で、はい、X も月じゃないですか、はいはい、あのあたりのクロスオーバーがすごい良かったですよね。ただ外伝はあまり宇宙マップが多くなくて、ニューガンダムとか結構辛いっていう、ね、常にミノフスキークラフトで浮いてないといけないみたいな、
はいはい、まあ荒廃した地球がメインですからね。
うん、
あとアルファのラストってあれでしたっけ、うん、グランゾンとの戦いでしたっけ。
外伝がそうだった気がしますね。
ハリーメイヤ軍と戦った後に、はい、ティターンズ崩壊させた後になぜかグランゾン出てきて戦ってグランゾンが暴走しちゃって時空を超えちゃった的なストーリーでしたよね。
はい、外伝の最初が確かそれですね。うん、
で戻って
きて、で戻ってきてイーディス計画っていうので、はいはい、トップを狙えであったライオン星、はい、木星でしたっけ、ライオン星でしたっけ、
はい、
を使ってブラックホール爆弾かなんか作って宇宙怪獣を一掃するっていう作戦があったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、あれの衝撃波みたいのが飛んでくるから地球圏を守るみたいな設定でイージス計画っていうのがあって、
スーパーロボットとかのエネルギー全部集約させてイージスの盾作りましょうな話ですよね、
うんうんうんうん、でそれがうまくいったらシュウがいやお見事でしたっつってちょっと一緒勝負行こうぜっつってここでネオグランドかよみたいな
くらいパッと思い出せるのは、
うん、
こんなところかな。
個人的にそのアルファでも出てたかもしれないんですけど、はい、マクロスプラスが結構好きで、
はいはいはい、どっち、
あアルファにも出てますね、あのうん、第2次アルファに出てなくてまた第3次から出てて、うん、アルファとアルファガイデンとあれ第2次アルファ出て、いや出てないと思うんですけど、YF19 がすごい機体が好きで、はい、うん、イサムが乗ってる方の、うん、第2次アルファはマクロスがそもそも出てないんで、
はいはいはい、あそっかそっか、
結構アルファとか第3次アルファでイサムとガルドが仲良く生き残って、
そうそうそう、
ピンポイントダブルピンポイントバリアパンチとかできるのが結構個人的にはグッとくるっていう
そのあたりから合体技も出てきたんでしたっけ。
そうですね、合体技っていつからあるんですかね。旧シリーズってありましたっけ。
旧シリーズあんま記憶ないですね。
あれでも、あ、でもあれ新しいのかな。コンバトラー V とボルテス5の合体技とかありましたよね。
あれ、アルファ、
ね。あれアルファですかね。
ボルテス5って F とかには出てなかったと思う。
あ、マジですか。
出てました。
あれなんか第3次とかで使ったイメージがあったけど。
第3次とかは出て
そうです。僕の気のせいかな。あ、そういうこと。F には出てないってことですね。
多分、出てなかった。思う。
あ、確かにコンバトラー V しかいない。
そうですね、コンドイって超電磁的なところでの合体で、はい、あれ出してたんですよね、そういう技。
あとゲッターとマジンガーの F ダイナミックスペシャルとか、はいはい、
うん、
あと何があったかな。
合体技だと大体もう今だと V の方で上書きされちゃってる感があります。
スパロボ V の合体体攻撃って V ですよね。
V だと例えばミニティアと
はい、
シード勢でやったりとか、あとは
コンビネーションアサルトとかです
ね、シンと、
うんうんうん、
ルナマリアかで合体技出したりとかはありましたね。あとゲッターもかな、なんかあった気がする。
うん、 V のゲッターってチェンゲでしたよね。
チェンゲですね。
あれかゲッタードラゴンって、あの新ドラゴン、はいはいはい、
やってます、ね、
あれか、はいはいはい。あとあれか、大ターン、あ、
そうです、ザンボット、そうです、
ザンボットかのやつとかもありましたね。アルファガイデンはこんなとこっすかね。これどうします、あの旧シリーズとアルファガイデンまで1時間やってるんですけどガンダムの話は全然いけてない
まあ要所要所でガンダム挟んでますけど、
まあ、しましたけどね。いや実は僕第二次アルファが一番好きなんで、
はいはい、僕もやってはいるんですけど一周しかしてないんですよね。
ちなみにシリーズで今一番好きな作品ってどれなんですか、スパロボで。
今は V になりましたね。前はアルファかアルファ外伝でしたけど、
V は結構最近やったと思うんですけど、はい、主人公は女の子と、まあ、はい、先輩パイロットというかおっさんじゃないですか、はい、どっちでやりました？
あれは女の子の方でやりましたね。
あ、そうですよね。
キサラギチナ、ん？チトセ、
チトセでしたっけ、
はい、ちはやはあっちか、アイドルバス
ターあと機体もリアル系とスーパー系とオリジナルメーカー選べるじゃないですか。
僕基本スーパー系でやるので、はい、
なるほど。僕はあのリアルの方
やるんですよね。スーパーじゃない、リアル、リアル。
ああ、あのスピード重視の方ですよね。そうなんですよね。V は久しぶりにやっぱりクロスボーン参戦っていうのと、はい、あと、まあ、ヤマトも結構話題になりましたけど。
ヤマトがあそこまで強いとは正直思わなかったですね。めっちゃ強い。
ああ、ヤマトめちゃめちゃ強いですよね。
波動砲だってあそこまで強いんだっていうのは。
手法正社だけで大体のやつ落とせますからね、はい、なんか強化して放り込めばもうあいつだけでいいんじゃないかなっていうあの感じ。 V はあとあのユニコーンとか、はい、
クロスアンジュかな。
そうですよね、クロスアンジュ、
マイトガイン、
あ、マイトガイン、はいはいはい、
ザンボット3と
最近X やったんで、X と今ごっちゃになっている恐怖があって今。いや、実は V もう一周やろうとしていて、はいはいはい、おなじみのラスト分岐みたいなのあるじゃないですか。あの、最初攻略見ないでやったんで、ノーマルエンド行っちゃって。
はいはい、ああ、なるほど。
で、新エンディングの方見たいなと思って。あ、そう。やっぱ V にもハサウェイいましたよね。
はい、いました、
いました。X と勘違いしてるんじゃないかと思って言い出せなくて。
ハサウェイ。
あと、そうか、なでしこ。
あ、そうか、なでしこがいましたね。あの、映画劇場版の方で。
なでしこ、あ、ダブルオーもいたな。そうですよね。確かあれですよね。劇場版のなでしこで、アキトがすごい救われるっていう話でしたもんね。はい、あと、あれか、フルメタか。
あはは、そうかそうか。
フルメタのあの、ラスボスがすごい強い機体に乗って出てくるじゃないですか。で、なんか、特殊能力っていうか、あ、まあ、ラムダドライバーなんですけど。はいはいはい、で、ダメージ100分の1、
10分の1
とかでしたっけ、10分の1でしたっけみたいな効果があるじゃないですか、はい、で僕がやってる時に、いや10分の1は辛いわって、要は1万いってもダメージ1000とかしか与えられなくて、はい、まあ相手の HP もその分少ないんですけど、きついわと思ってやってる時に、あのシーンゲッターで、はい、まあ熱血とかかけて普通に殴りかかったら、はい、満タイのダメージが出て、あれこれってことは10万超えてるみたいな一撃で落とすみたいななんで最終的にシンゲッターをちょっと強化しすぎて、あのゲーム V からあの一人で何回も行動できるシステムが結構追加されてるじゃないですか、はい、2回行動とかじゃなくて特定のポイントを消費するともう1回動ける
みたいな、ポイントとかなんかある EX 行動、EX ポイント的なやつありますよ、ね、ちょっと具体ちゃんとした名前忘れましたけど、
あれ使ってゲッターが戦場を駆け巡るみたいな感じのゲームになっちゃって、で結構あの DLC とかを最初に全部買ってたんで、はい、めちゃめちゃお金とか強化ができて、でいつも主人公の次は あのガンダム勢かゲッターを強化するのが、はい、あの第2次とか第3次の癖でとりあえずゲッターだろみたいな感じになってて、そうするとあのエネルギーが尽きるまで破壊を続けるっていう期待になっちゃって、本当もう文字通りあいつだけでいいんじゃないかなっていう。だからなんかヤマトが強い強いっていうのはまあわかるんですけど、個人的にはゲッターやばすぎだろうっていうのがあって、
あとマシン性能的だけだったらマジンガーゼロ使える、
うんうんうん、
あの鍛えるとめっちゃ強いんですけど、ただいかんせんゲッターとの違いは乗ってる人数が1人対3人なんですよね、うん、だから
そうなんですよね、
コマンド使うときにあの3人いるゲッターの方が優先されやすいっていうのがあるんですよね。
ゲッターあの性能で3人乗りっていうのがまた卑怯ですよね。でハヤトがだいたい幸運持ってて、まあ、武蔵かな弁慶かなちょっと忘れちゃいましたけど、努力持ちで
真だから
もうボスキラーにはぴったりですよね。
武蔵のままです
ね。武蔵ですかね。
ああとなでしこもなんだかんだで強かったですね。
うん、ああ戦艦の方の
戦艦なでしこで途中でユリカが仲間になってくるんで、うん、さらにあの
サブパイが増えるんですよね、うん、グラビティブラストはやっぱり強いですよね。
強いですね。
うん、
攻撃も与えられますしね。
うんうん、あとあのルリの電子の妖精でしたっけ、はい、あれがまたすごい強いですね。
特殊能力が今回いろいろ持ってる人がいるんで、うん、そこら辺もいいんですよね。なんかあの特定の気力以上になると急激に攻撃力みたいなのが上がったりとか、
うんうんうん、
出てるだけで、はい、いいとか。
さっきのそのゼータの特殊能力じゃないですけど、ゼータ、ダブルゼータ、まあ逆シャー勢もそうですけど、みんなあの、バイオセンサーとか、サイコフレームの能力で、はい、あの、スペック自体が上がる。気力がいくつ以上になるとって、はい、あの、ウィングのゼロシステム的な、あれがあって。
それで、また余計安くなったりとか、そういうのあります、うんうんうん。
ダメージ底上げとかあるんですけど、なんでかあの、V はちょっとあれかもしれないですけど、X ってサザビーでシャアが仲間になるんですけど、はい、なぜかシャアには、シャアにはっていうかサザビーについてないんですよね。
サイコフレームないんで。
特殊能力サイコフレーム。あれじゃひどいなって思うし。
まあ、つけたら敵の時のサザビーとかにもつけなきゃいけないからですかね。
なんかでも、どうせ精神コマンド使うし、ついててもいいかなとはちょっと思うんですけど。
ダブルゼータ、あ、ダブルゼータが、割と使いやすく、うん、まあもともと機体としては使いやすかったけど、うんうん、乗る受動が、あの、余計、
あ、はいはい、
こう、余計やすくなったっていうのがあります
ね、うんうん。なんか昔は結構耐えるタイプの機体でしたよね、ダブルゼ
ータ。耐えるさし、あの、ウィンキーソフト時代の受動はあまり避け、ニュータイプだけどあまり避けてくれないっていうのがあったので、うんうんうん、そこで、割とニュータイプとしてちゃんと、動いてくれるっていうのがいいと思う。あと確かマップ兵器機ベース持ちなの上に幸運とか持ってるから使い勝手がいい、うんうんうん、
やっぱり幸運持ちの受動さんとしては
幸運持ちの受動さん
マップ兵器は外せないですよね。個人的にはそういう意味で言うと V ってダブルゼータとユニコーンが共演したじゃないですか、はい、あれが結構個人的に熱かったですね。あのマリーダさん的な意味で、
はいはいはい、あ、そうですね、フルシリーズの
プルト
ありました、ね、うんうんうん、一応ありました。あ、合流した時にプルプルプルってマリーダさんに言わせるっていう。だ時間軸が そこどうなってんだっていうのはちょっと気になりましたけど、ずれてた、極端にずれてたんでしたっけ。
V は確かあれじゃない
ですか、3つぐらいの
世界観がずれてて、そうそうそうそう、違って、で時間軸がそもそも世界が違うから時間軸も違うっていう設定だったんですよね。
そっかそっか、だから逆者、ダブル O じゃない、シードとかとの、あれもできるんですよね。
うんうん。
先行のハサウェイ。
ハサウェイはでも、機体だけだったと思うんで。
水ガンダム自体は強かったので、よく、序盤ってわけじゃないですけど、うんうんうん、キンケドゥが乗せ替えられてたとかっていうのは聞きます。
ああ、はいはいはい。そう、なんか、みんな結構乗せ替える人多いんですよね。僕ずっと、量産型 F91 とか、はい、あと X1 回かな、はい、スカルハードかなにずっと乗せてて、別にクロスボーンで近距離やってくれればいいって感じだったんですけど、
ね、多分あの、
うん、
水ガンダム移動力あるんで、
うんうんうん、
飛び込みますよ、ね、かつ、
うん、
キンケドだと避けてくれるんでやりやすいんですよね。ハサウェイだとニュータイプ能力は確かちょっと低いので、そんなに避けないかったと思います、うん、あとはファンネルミサイルとかそこら辺がちょっとあれだったかな、ニュータイプ能力関係してたんじゃなかったかな。
うん、なんか高機動攻撃とか後から追加されたりして、はい、もう本当 X と V が今ごっちゃになりそうで怖いんですけどうん、レーンエイとペーネロペーかとかも出てましたよね。
出てました。
はいはい、よかったよかった。とかも出てて、あの掛け合いとかも、お、ここまでやるかっていうのは結構よかったですね。
ペーネロペーあっちの顔、あっちっていうか変ですけど、あの顔だったんだって感じでした。うん、一応もありましたけどね。
ペーネロペーってそもそも、オディッセウスガンダムかな、はい、っていう機体にペーネロペーユニットっていうのを乗せてるんですよね。はい、なんで、微妙に顔のとことか多分バイザーとかついちゃってるはずなんですよね。確か。なので、なんだろう、あんまり、その、アイコンとか遠目で見るとガンダム顔っぽくないかもしれないですね。
ハサウェイといえば、実写化、実写じゃない、映像化されるって、また情報出てましたけど、うんうん、今回は本当なんですかね。
いや、本当だと思います。公式サイトで見たんで、3部作の映画らしいんですけど。
今作る、
ガンダム40周年プロジェクトですよね。
はい、ハサウェイ、前行のハサウェイ映像化しないってあれほど結構かたくなに言ってた気がしたんですけど、ついに折れたんですねっていう。
まあでもそもそも版権自体がもうあれなんですかね、富野監督持ってないんですかね。どうなんですかね、
声優どうするんだろうっていうのがちょっと気になりますけどね。佐々木さんのままでいくのか
だと思うんですけどね、 G ジェネとかスパロボの流れがあるんで、なんかそこはあんまり変えてほしくないですけどね。
あー、ゼータの劇場版の時とかに主人公とかは変わらなかったですけど、フォーがちょっと変わっちゃいましたよね。
変わりましたもんね。
佐伯さんだったからゆかなさんに変わっちゃって、ちょっとあれはびっくりでしたけど、ね、
うん、
なんか設定というか、あの何かかなで見た感じだと、そもそもカミーユすら変えようかみたいな感じで考えてた、う
ん、へえ、それは初めて聞きました。
ただオーディションを受けて、まあ、受かったからそのまま採用した。
うん、でもカミーユはあの声しかイメージ湧かないですよね
そうですね、飛田さんの声しか出てないです、
うん、
ただ飛田さん他のキャラ演じた時とか結構下水キャラとかそういうあの破天荒なキャラとかやられてる、それはそれでギャップもあるんですけど、
ダンバインの主人公ショーザマも確かそうですよね。
ショーザマは違いますね、あれはトロは、
あれ、
はい、中原茂さんですね、ショーザマ。
あ、やべ、
よく似てるって間違われるって言われて、
あ、本当だ、もうこの部分カットしよう
あのあれがプライドが許さないんだったらどうする。
いやいやいや、そういうわけじゃなくてあれ、トイタさんって他に何やってたんだろう。
ガンダムで言うと G ガンのウルベ、うん、ウルベ少佐。
あ、はいはいはいはいはい、
ですね、大きなところは。あとはちょっと分かんないです。
いやー、やばい、完全に同じだと思ってた。
そう、似てる人が多いんですよね。同じように似た声で、コオロギ・サトミとカナイ・ミカありますね。
うんうんうん、
あ、そっか、アルファ・ガイデンで、マスオ・キシンも出てましたっけ。
うんうん、出てました。あの、アルファとアルファ・ガイデン。
アルファ・ガイデン。アルファ・ガイデンで、あの、他のサイバースター以外のキャラも確か出てたんですよね。ヤンノーンと、あの、ミオと、
出てました。
もう一人、ちょっと水の、キクコ、あの、井上キッコさんのキャラの、はい。平時だと覚えてるはずなんだけど、出てこないのがもどかしい。
そう、なんか、ポッドキャスト撮ってると出てこないっすよね。
ウェンディウィ
あ、ウェンディウェンディでやってると思います。
で、あとは、あの、プリシアがいて。
うん。
で、あの、
リボン使ってくるくるってやるアニメーションがあったんです可愛いんでちょこちょこ使ってましたけど
あのくるみ割り人形的な、はいはい、V はそういう意味で言うとあのヒュッケバインが参戦するっていうのがあって、はい、個人的にはあれは結構テンション上がりましたね。
ああはい、
あのグルンガストと一緒に得点みたいな、はいはいはい、まあ普通にやっても
中30話ぐらいで出てくるのを特典だと2話から入ってくるってやつですよね、
うん、そうそうそう、あのオープニングステージ的なとこやるとすぐ仲間になるっていう、
あれは僕もやりましたね。あのおかげで結構序盤、うん、幸運とかで楽できましたね。
ヒュッケバイン強化するとあのマルチトレースミサイルかな、はい、がすごい強くて、あれ使って範囲指定で荒稼ぎができるっていうのがすごい強い。
だから乗せ替えちゃうんですよね幸運持ってるのは女の子だから。
マジですか、僕ずっとあのまま使ってましたね。あのあれがあったんですよね、あの強化パーツで、はいはい、あの
あ
出てる機体に全員幸運をかけるってパーツがあって、はいはい、であれとあの祝福使って、はいはい、で大体そのなんだろう他の機体も出揃ってくると、まあ、そういう役割、まあ、さっきの柔道とかもそうですけど、はい、できる機体が増えるんで、結構ずっとヒュッケバイン使ってましたね。
ここはあっちですね。なんか応援だか何かそっち系のやつでグルンガストの方を使ってましたね。応援だったのか、ちょっと何だったか忘れましたけど。
僕あとあの寺田プロデューサーいるじゃないですか。はいはい、寺田誕生日。
はい、ああ、11月。
確か主人公にそう11かな、はい。主人公にあれをつけると。あの祝福が確か使えたはずなんですよ、はい、確か
寺田誕生日出してっけ、その主人 V の主人公に。
やばい、自信がなくなってきた。
どれか忘れましたけど、今回の寺田誕生日は微妙だとかっていうのがなんかあったんですね。
あのそもそも祝福があんまりいらないっていう人が、はい、うん、多くて、あ、そうそう、祝福だ、レベル16で覚えるんですよ、はい、なんで結構これ使ってあのやってましたね。 V の寺田誕生日だと集中観音先見祝福魂期待です、ね、
あ、じゃあいい方だ。あ、 X がなんかちょっと微妙だとかそんな感じだったかな、
うんうん、
そ
して結構あのひらめきとか腹痛、
はい、
がないんでちょっと辛いっていうのがあるんですよね、
はい、あ、リアルロボットは基本当てない、
うん、
当たらないように動いちゃいますけど、
うん、だいたい限界まで改造するんで集中でいっちゃいいんですけどあと先見使えば別に避けれるっていうのもあるんで、
先見いいですよね。あれあの基本当たるキャラにかけといて、
うん、避
け
て、うんうんうん、
1回は避けれるようにする、
うん、あの連続ターゲット補正がやっぱりあるゲームなんで狙われ続けると食らうじゃないですか、はい、あれは結構地味にストレスですよね。誰か放り込んで反撃で全部落とすってことがやれちゃうと簡単すぎるっていうのもあるんですけど、はい
V っていうとちゃんとなんだっけ、ヤマトのストーリーがあってって
とこです、うんうん、
敵の戦艦もそれなりに強く設定、戦艦が強く設定されてるんですよね今回、
うんうん、
あ、今回とかスパロボ V だと。なのでいつも足、若干今までだと足手まといにしかならなかった戦艦がちゃんと役に立ってくれるっていう、う
ん
う
んうん、結構なんだろう、ギリギリのところから打ち合いしても当てられればちゃんと落とせるんですよね。 うん、いやーなんかまあやろうと思ってたんですけどまた V やりたくなってきましたねずっとプレステ4でやってたんですよで多分プレイステーションネットワークにセーブデータあげれば、はい、あのビータでできそうな気がするんで、はい、ビータ版を買い直してまた通勤時間にやろっかなみたいな
はい、でもPS4 版は、うん、どっちでやってます、うん、通常版でやられたらそれと思う。
あ、限定版ですね。うん。
それで、データ上げちゃっても、ビータの方が限定版じゃなかったら曲とか歌なしになっちゃうかな。
なりそうですね。でも、ビータだと、あれ、サウンドカスタマイズというか、ができる気がするので、はい、まあ、手持ちで全部埋められる気がしなくもないんですけど
そうですね、いろいろ月にはできますね、
うん、うんうん、まあプレステ4でもカスタマイザーできたとは思うんですけど、
はい、うん、曲は楽
大切ですよね。
いや大切ですよね。テンション上がりますもんね。あのそういう意味で言うと X で、
はい、
G レコ、
はい、
レコンギス G のレコンギスタが初参戦してるんですけど、はい、久しぶりにあのアニメの曲聴いて思わず買い直しちゃいましたね。そういえば iTunes に入ってねえなと思って買わなきゃみた
いな。 G のレコンギスタの強さがまあプレイすればいいんだけどいまいちどのぐらい強いのかっていうのが、
うん、アルファの V ガンダムぐらいの。いや、アルファの V ガンダム以上かもしれない
です、ね。V2 じゃなくて V です。
ああ、V2。あの、まあ、シリーズ的な意味で。
はい、結構強い感じですね。
うん。あの光の翼結構強かったじゃないですか。イメージ的にはああいう感じ。まあ、正直、はい、まあ、どの機体も大体改造すればそうなんですけど、まあ、こいつだけいればもう、あとはいらないんじゃないかなっていうレベルになる。
X の龍神丸とかそこら辺どうでしょう。渡る勢が初めて入ってきたっていう、うん、ずっと入る入るって話してましたけど、
うんうんうん、
強さはどう。
結構あの強いですよ。あのなんだろう、ガンダム勢使ってるとどうしても使う機体が多くなっちゃって、はい、あの龍神丸ぐらいしかちゃんと使えなかったんですけどまあでもやっぱり言われていって参戦しただけあってめちゃめちゃ強かったですね。うん、
他のサブキャラとかどうでした？あ、先人丸とか。
うん、結構最初からちゃんと話に返ってくるし、あの強化してなかったので何も使えなかったんですけど、あのちゃんと強化すれば強いと思います。いや、X はやっぱ使いたい機体が多かったんで。
マイトガイ、ルルーシュ、マジンカイザー、うん、あ、グランガ、そう、そう、X ナディアがあるんですよね。
そうなんですよね。グラタンが使えるっていう。グラタンと言って通じるのかみたいな
感じですね。グラタンで、なんだろう、マイトガインとかマジンガーとかと、マジンガー勢の敵とか戦えるのかって感じですけど。
なんなら宇宙行って、あいつらと戦いますからね、あのグレンラガーの敵とか。
ベルトーチカ・チルドレンの方で出て、
あの、ハイニューが出たんで、あと、ナイチンゲール。そう。今回 F91 で C-BOOK として参戦してるんで、キンケドゥじゃなく、あの、MEPE というか、限界稼働が再現とかされたりして、はいはいはい、F90 も良かったっす。F91 も良かったですね。
あと、ミングのエンドレスワルツ。
うんうんうん。
もう、それは最初からパターンですかね。
いや、結構途中でしたね。4分の1ぐらいでようやくトールギスと、トーラスか。はい、あのゼックスというかウィンドさんと
トルギス3とですね、
うん、そうですね3でしたねが合流してくるって感じでしたね、はい、あそうそう今回で言うとあの、
はい、
サーバインダンバインでそれからまたトットかな、
はいはいはい、
が出てるんであれはすごい良かったですね。
サーバインはあれでしたっけあの、うん、本当のサーバインに乗ってたキャラが
うん。で、あの、機体だけですね。
あ
なんで、ショーが乗るか、マーベル。まあ、ダンバイン勢は大体乗れると思うんですけど、僕はずっとマーベルが乗ってましたね。
あ、ウィキペディアだと、サブパイロットのキャムファーは常にショーザワの登場機に乗る。シルキーマーはサーバインに固定され、ショーがサーバインに登場すれば3人体制になるって。
うん。
めっちゃ強い。
そうなんですよね。ビルバインがやっぱり、あのショーが乗らないと、はいはい、確か技が出せなかった一番強い技が出なかったはずなんで
ハイパーオーラ切りじゃより
もう一個あるんですよね名前忘れたあオーラシュート
オーラシュートこれオーラシュートが一番強い技なんだ
そうですねあのオーラキャノンじゃなくてオーラシュートっていう技で、はいはい、あの剣をクロスさせてなんかエネルギー波みたいのを当てて、そのまま突進して、あの、バイストンウェルドを繰り返すみたいな技があるんですけど。
すごい技だ。
これが多分、ショーじゃないと出せないんですよ。はいはい、でずっとショーを使ってました、
ね。あ、まあ、ダンバイン系はそうですね。ショーだけ出して、うん、他のキャラが避けるんだったらいいけど、
うんうん、
ダンバイン、あの、ただっけ、爆弾、実弾とかが効かないとかいう設定とかないですもんね多分オーラバリアで ある程度
あ、はいはいはいはい、はい、
弾けると。
オーラバリア自体はあるんじゃないかな、ないかな
4時、第4次 S とかあの F とかではオーラバリアだったけど、うん、紙装甲なんですぐ貫通されるっていうのは。
そうなんですよね。3000、はい、2000ぐらいまでは無効化するんだけど、それ以上食らうと落ちるっていうのがあるんですよね。
それだとエヴァとかよく、エヴァも4000だかそんぐらいで AT フィールドありましたよね。
X のオーラバリアはあれですね、1000ダメージ軽減で無敵ってわけじゃないですね。
ダメージ軽減だったら、まあ場合によってはそっちの方いいやって、
うん、まあオーラ力が上がると軽減増えるらしいんですけど、まあビルバインで当たったことあんまりないから、
ビルバインは当たる期待じゃないですか、ね、
やばいっすよね。これだってある旧シリーズとアルファガイデンまでと、まあアルファ、アルファガイデンと V と、まあ、X ちょっと話したくないんで1時間半いってますからね。まあ、
はい、
次、あの、2回目の登場っていう時にまた、
ガンダム中心に、今度
は。ガンダム中心か、まあ別のスパロボシリーズ、はい、第2次アルファ以降か、あとあの、残ってるスーパーファミコン以降のゲームの話をするか。
そもそもゲームも残ってますし。
そうなんですよね。
あとは、一応、もう違う話として推理小説の話も出したけど、
うん、やばい。
さらに
最初
さらに漫画とかの話もしましょうねって、
うん、
示し合わせたんですけどね。
漫画アニメの話どの辺ですかねみたいな話してました
もんね。ドラクエ話してたからアベル伝説からとか大の大冒険あたりから入りましょうかって言ってたんですけど、
いやもう普通にスパロボだけでガッツリ、もうガッツリどころか1時間半超えてますからね。これ、1日の収録回数もそうですけど、1本の収録時間も最長かもしんないです。
カットしていきましょう。
ちょいちょいカットできるところはあると思うんで。
はい。
はい、じゃあ、締めていきますね。はい。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいなーって思っていたけど、IT エンジニア歴が短いからとか、そもそも IT エンジニアじゃないからって人でも大丈夫です。今回みたいにがっつりスパロボの話をする人大歓迎です。なお、現在ゲストの収録Q が溜まっております。今ご連絡をいただくと、だいたい3ヶ月程度先になってしまう場合がございますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM をつけてツイートしてください。ハッシュタグはシャープ AOZORAFM です。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。ゲストからの告知なんですが、何かあります？
もう、ないです。
第一声目がもうですよね。はい、じゃあ、毎度のことながら、はい、Twitter とブログの URL を載っけておくんで、
ありがとうございます。
はい、よろしかったら見てください。
僕の方がもっとうまく、スパロボの話をできるんだっていうゲストとかちょっとガンダムとかけましたけど
僕がうまく
僕が一番スパロボの話をできるんだと
人はそんなに便利になれないですから
こんなに長く話して何が悪いかって
なんか寒い時代だということかって提督の人に言われちゃうやばいっすよ、これ誰にも伝わらない会話になってる別にやばくないか
いや、ここが金銭に触れる方もいるかもしれないので、はい、
大体全部ファーストの話しかしてないっていうはい、というわけでエンディングトークなんですけど、まあ、4回目の収録で収録どうでしたって聞くのもあれなんですけどどうだったでしょうか。
楽しかったんですけど体はかなり疲れてますね
いやー本当長時間にわたりありがとうございました。
非常に長時間にわたり拘束してしまって申し訳ないです
いやいや、あの 楽しいからやっている楽しさを伝えるポッドキャストなんで、
はい、
まあ、この楽しさが誰かに届けばいいな、伝わればいいなって思っております。
はい
、はい、っていう感じですかね。
そうですね。
はい、じゃあ、第12回目もゲストに水流さんをお呼びしてお送りしました。水流さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。